今日は清水武史レポーターがお芋のおうちさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、今ご紹介いただきましたお芋のおうちさんにこれからお邪魔するんですけれども、お芋のおうちさんのあるですね、住所でいうと調布市札1丁目の17の1番、駅で言いますと調布駅からの方がですね、圧倒的に近くてですね、調布駅から甲州街道の方に歩いていただきまして、徒歩7、8分といったところでしょうか。はい、そちらにですねございます。お家のお芋のおうちさんなんですけれども、あのですね、つい2月にオープンをされたということで、まだオープンしてから3ヶ月ほどということで、ちょっとですねそちらの経緯についてもいろいろとこれからお伺いしたいんですけれども、まゆみさん、
はい、
今日空はですね、もう雲一つない快晴の空が広がっておりまして、はい、ただですね、ちょっと狛江の方に行っちゃうと少し夏らしい雲がちょっと出てるんですね。はい、でただあの湿度が今、ですね、39% で比較的低くて、時間次第で風がちょっと吹くので、はい、その場所によっては過ごしやすいかもしれません。ただ今日外、今さっき測ったら 28.6 度で、もしかしたらちょっと初めてぐらいですかね、外回り今年28度超えるような日っていうのは。
そうですよね、はい、一番高いかもしれませんね今日ね。
はい、そこまで、ね、ベタベタした汗とかかかないかもしれないですけど、やはりですね、あの日差しの対策、日焼け止めですとか日傘とかを持ってですね、外出するようにしてください。
はい、
ではですね、これから中の方でお参りいたします。本当にですね、新しく建てられた感じでですね、ちょっと黒を基調とした壁と、そうです、上側、天井側はですね、ちょっと白い壁が出ておりまして、テーブル席がいくつかあるんですけれども、そうですね、ちょっと、そしてですね、奥の方にちょっと、はじき席っていうんですかね、あの、ちょっと畳を使ったお席がありまして、はい。ではですね、ちょっとこれからお話を伺っていきたいと思います。はい、ですね、こちらお芋のおうちの、スタッフさんとご紹介でよろしいですかね。
はい、
はい、
そうですね、
はい、森迫千里さんにお話があります。森迫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、あの森迫さん、今ちょっと今こちらさじき席なんて紹介しちゃったんですけども、この靴を脱いで座れるスペース、はい、こちらはあの普通にお客さんたち座れる場所でいいんですよね。
あ、そうですね、一応座敷席という形でご案内はさせていただいてるんですけれども、あの通常 のソファー席に加えて、ちょっとあのゆったりこう和風の雰囲気で楽しんでいただけるようなスペースとさせていただいております。
で、あの入り口から入って右手は奥の方に今お子さんがお一人いらっしゃって、はい、いろんなおもちゃとかも置いてあるんですけれども、あそこは子供さん用 その遊べるスペースですか。
そうですね、あの自分たちが、私たち夫婦でやってるんですけれども、あの1歳の子供がおりまして、そういったお子さんたちと一緒にこうゆったりできるスペースがあるといいなということで、ちょっと自分基準ではあるかもしれないんですけれども、そういったスペースをちょっと設けさせていただきました。
今あの奥からご主人が出てこられてお子さん泣きやましていらっしゃいますつまりお子様でいらっしゃいますか。
そうですね、あの1歳半になるあの娘が、あの月曜日から金曜日まではちょっと一緒に働かせていただいております。
ちょっとあの本題になかなか入らなくて申し訳ないんですけれども、お芋のおうちさん、こちらあの元々は、調布でないところでお店開かれたということなんですけれども、あのどういった経緯でこちら調布でお店を始められることになったんですか。移転ですね。
はい、はい、ありがとうございます。もともとは主人が一人で、あの日本橋の横山町というところで、あのお洋服の問屋街だったんですけれども、そちらで、テイクアウト専門店をずっと週末だけやっておりまして、その後あの独立いたしまして、9月からですね、あの独立した後に、スペース借りて販売させていただいてたんですけれども、そこがちょっと取り壊しになるということになりまして、ちょっと場所を探してたんですね。あの日本橋の周辺で探してたんですけれども、なかなかいい武器がないなと思ってたところに、こちらの前の35年続いたシャチの家さんというところ あの喫茶店さんがあったんですけれども、そちらのオーナーさんとちょっと ご縁がありまして、あのこの店を使わないかというお話があの急に来まして、あの、はい、で 見学に来たところとってもいい素敵なお店だったので、そのままじゃあやらせていただきますということで、あの調布自体には全くこう縁もゆかりもなかったんですけれども、そういったお話が急にいただくことできまして、一家で引っ越して、はい、調布にやってまいった次第でございます。
お芋のおうちというお名前で外にこう、タレみたいなお肌ですよね、出てまして、熟成のお芋って出てると、なんだろう、テイクアウトのさつまいもを持って帰るお店なのかなと思うんですけども、カフェなんですよね。
そうですね、テイクアウトももちろん1本から大歓迎なんですけれども、ちょっと休憩したいわっていう方、お芋のデザートなんかと一緒に休憩できるようなスペース設けておりますので、ぜひお気軽にいらしていただければと思います。
お店入ってね、もうコーヒーとかを普通に入れるものとかも見えて、結構そのお飲み物とかにもこだわりというか、ゆったりしてもらおうかなというような感じで経営されてるんでしょう。
そうですね、もともとサイフォン式のコーヒーをその前の幸の家さんがお使いいただいてたってこともありまして、そのまま引き継がせていただいてるんですけれども、コーヒーの豆自体もコーヒー屋さんにお芋を食べていただいて、これが合うんじゃないかというお豆を選定していただいて、そして お芋に合うように焙煎をしていただいて、
そうなんですか。
はい、ペアリングという形でお芋に合うコーヒーという形でご提供させていただいております。
なんとなく焼き芋というと冬場のイメージがあるんですけれども、これから本格的に夏になるじゃないですか。
そう
ですね、なんかこの時期以降のおすすめのものとかってありますか？
そうですね、今あったかくなってまいりまして、店内のメニューですと、焼き芋とアイスというあったかいお芋の上に冷たいバニラアイスが乗っている商品があるんですけれども、こちらが最近かなり出るようになってきております。ただ焼き芋自体、焼き芋カフェになるので、焼き芋自体も夏に向けて熟成度が増して、割とこう甘みが増してくる時期にはなるので、焼き芋自体も美味しい時期にはなっているので、あんまり夏にね焼き芋食べるっていうイメージないかもしれないんですけれども、ぜひ夏の焼き芋も楽しんでいただけるといいかなと思っております。
ございます。というわけでですね、こちらお芋のおうちさんはですね、調布市札1丁目17の1番にございます。調布が丘駅の調布が丘の信号のすぐ一本向こう側の一本新宿側のですね、十字路、小さな十字路ちょっと曲がっていただいたところに店舗さんがございます。営業時間はですね、午前中11時30分から夜7時まで、カフェスペースのラストオーダーは夕方6時となりますけれども、テイクアウトの営業はですね、7時まで、閉店までやっていますので、こちらご利用ください。火曜日が定休日となっておりますので、明日お休みになりますね。はい、お問い合わせに関しましてはですね、こちらインスタグラムとあとツイッターのですね、 DM の方からお願いいたします。お芋のおうちさんで検索するとすぐ出てまいります。びっくりしました、ツイッター3万件ぐらいフォローがいらっしゃいます、
ね、いや主人がね、コツコツとお客様とやり取りしながら、ありがたいことにフォロワーさん増えていただきまして、こちらでもね、何かこうお知らせがあればしていきたいと思っております。
あと今日はちょっとこちらお聞きいただいている方に素敵なサービスをしていただけるということで、そちらのご紹介もよろしいですか？
はい、お聞きいただいてありがとうございます。お芋のおうちでは皆さんのご来店大変 お待ちしております。今日はですね、1週間、6月12日の月曜日までですね、こちら調布 FM 聞いたというお客様限定で、お芋1本サービスさせていただく予定になっておりますので、ぜひご来店ください。
ありがとうございます。まゆみさん、
はい、
はい、お聞きいただいた通りですね、来週月曜日までサービスしていただけるということでございますので、
はい
はい、この機会にですともですね、お芋のおうちさん、全部ひらがなでお芋のおうちさんになります。こちらご利用いただければと思います。
はい、
はい、というわけで今日はですね、調布市札1丁目でございますお芋のおうちさんから、スタッフの森田こちらさんにお話を伺いました。森田こちら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい。お忙しい中、ありがとうございました。ぜひ、ラジオを聞いた方は、調布 FM を聞いたと一言言ってくださいね。そうすると、一本プレゼントしてくださるそうです。焼き芋はね、本 当に皆さん大好きですもんね。美味しい焼き芋が調布で食べられるって嬉しい情報です。そしてそれに合ったコーヒーが飲めるっていうのも大変興味深いですね。さて明日は岡本幸子レポーターがニコニコ麻雀教室についてレポートしてくれます。